恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。聖書学校の昼の部でも少しお話ししたと思いますけど、私の愛読書の一つに北海道の家庭学校の通訳の方ごめんなさい、入ってない。北海道の家庭学校の校長先生の谷正恒っていうですね、先生いらっしゃって、この先生の書かれた、人群れというですね、本が、もう全国で非常に大きな反響を呼びながらずっと読まれているんですが、この谷先生の書かれたものの中に非常に興味深い箇所を思い出すんですね。この谷先生は子供の頃からずっと眠るときに、自分が、この、今、眠りに入る、その瞬間を、いつも知りたいと思ったそうです。皆さんわかります？ご自分が、こう、さあ寝ようと思って、今眠りに入るというその瞬間、捕まえられます？谷先生は、ずっと、自分が眠りに入るその瞬間を知りたくって、いつも、こう、頑張ったそうです。でもいつも失敗して気がついたら朝になって、あ、また失敗した。そして書くのです。書いているのです。クリスチャンにとって死も全く同じこと。眠りに入る。死ぬその瞬間を私たちは知らない。眠りに入ると同じように、その死ぬ瞬間は、あ、今私は、あ、死んだ。とですね、わからない。だから死を恐れることはないのだっていうようなですね、ことをこう書いているんですけども、まさにその死ぬ瞬間っていう本を書かれた方がいます。また続死ぬ瞬間、世界的なベストセラーになったキューブラー・ロスというですね、の女医さん、女のお医者さんが書かれたのですが、このキューブラー・ロスさんはですね、のお医者さんからお亡くなりになりましたと宣告されて、しかし死亡の宣告はなされたにもかかわらず、3分後とか5分後にまた息を吹き返した、すなわち蘇生した人2500名をですね、探し出して一人一人にその体験をですね、聞いて集めたのです。息を吹き返すまで、あなたはどんな体験をなさったのですか？ところがですね、キューブラー・ロスさんがそのような、医者として、どういう経験をしたのかをずっと調べていくと、不思議なことに、蘇生した人には共通したものが出てきたというのです。日本でもそういう研究がなされていて、日本の人たちにも同じ、共通性があるということをですね、立花隆さんが書いていますけど、キューブラ・ロスさんはそういった調査の結果、共通したことを3つを挙げています。第1は、意識と肉体が分離するという経験。すなわち死んだ瞬間、自分の遺体を取り囲んで家族が泣いている姿や、またお医者さんが死を宣告している光景を、死んだ本人は、実ははっきり見ていたというのです。例えば、一人の目の見えない老婦人が、死ぬその瞬間にキューブラー・ロスさん立ち会ったそうです。ところがその方も、こう、死を宣告されたにもかかわらず、数分後に息を吹き返して、目が見えない老婦人です。ところがこの方が息を吹き返して言うのです。ロス先生、あなたは私が死んだその時、こういう服装をしていましたね。服の色はこういう色でしたねと、はっきり見て言ったというのです。不思議なことですね。肉体の目は閉じられているのに死んで、その死んだ人は、そのお医者さんを見ていたというのです。 不思議なデータです。第2番目は、自分より先に死んだ肉親や愛した者がそばにやってきて、助けてくれようとしているのをはっきり感じたという共通性。第3番目は、死んだ瞬間、愛と慈愛とに満ちた光に包まれて、その光の源の方向に行きたいなぁと思っていると、その時息を吹き返したというのです。ロス医師はですね、2500人の蘇生者の話から、こう言うのです。今は、私はもう、一つの世界が、ごめんなさい、もう一つの世界が我々の死後にあることを信じます。お医者さんです。決して宗教家とか何かの信仰の話ではなくして、医者としていろいろ調べて調べて、科学的にデータを集めた上、その証言を集めた上で、死んで終わりではなくして、死んだ後にもう一つの世界があることを信じるというのです。そして以来、キューブラ・ロス医師はですね、癌に侵された子供たちから、僕たちどうなるのと聞かれると、あなたは、サナギの殻をここに残して、あの世で蝶になるのよ、と言えるようになった、と告白しているのです。まあ、驚くべき発表、大センセーションを呼び起こした、実は発表なんですが、しかしです。私たちが学ぶべきはその先です。この蘇生した人たちっていうのは、死んで、一体、死後の世界のどこまで行ったのかです。まさにその入り口まで行って帰ってきたわけです。一体その先に何があったのか、蘇生者の口からは確かなことはわからないのです。一体その先に何が待っているのか。2500人の蘇生者の証言っていうのは確かに貴重な資料です。しかし、もしも、この人々の証言を信じるなら、なおさらです。もっと確実な方の証言を私たちは信じるはずです。それこそ、イエス・キリストです。蘇生者は、この地上から、死後の世界のほんの入り口まで行って、帰ってきた。ところが、イエス・キリストはそうではないのです。31節。上から来る方は、すべてのものの上におられ、地から出るものは地に属し、地の言葉を話す。天から来る方は、すべてのものの上におられる。この方は見たこと、また聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。なんとイエス・キリストは、下からではなくして、地からではなくして、上から来た方、天から来た方、そして上から天から、天にあって、この方は見たこと、また聞いたことを、この地上に来て私たちに証しする、証言するというのです。何を見、何を聞いてこられたのでしょうか。キリストは、父なる神様をしっかり見、父なる神様の御心をしっかり聞き、父なる神様がどれほどこの世の人々を愛しているか、また、この世の人々にどのような救いの計画を持っているのか、それを見せ、聞かせ、またその計画をご自分で実現するためにおいでになった方。私たち人間の目からは、隠されている神様ご自身のお姿や、また神様の御国天国や、死んで一体どうなるんだろう、どういうことが起こるんだろう、どういう世界があるんだろう、私たちからはわからない。蘇生者たちからもわからない。しかし、イエス・キリストはまさにそこから来たというのです。それを伝え、見せに来てくださった。ところが、この天から下ってきたイエス様の証言を、人々はこぞって信じたかというと、誰も信じない。誰もその証を受け入れないというのです。例えば皆さんが、この世界には日本しかないしかと信じていない。 日本、この世界っていうのは日本だけで、外国なんてのはありえないのだともし信じていて、そこに、ジョン・カッティングさんがやってきて、私、アメリカから来ました、というのです。そうすると、いいえ、信じない。あなたは髪の毛をちょっとおかしい色に染めて、そして目の、目ん玉新しい何か、ガラスの何かを入れて、ちょっと顔の色もなんか脱色して、ジョンさんいないですね。決して信じないとしたらどうでしょうか。いや、私は、アメリカから来たんです。エマさんが。世界には日本だけじゃないんです。フィリピンという国もあるんです。私はそこから来たんです。本人がそこから来た方が一生懸命証言してるのに、いや、信じない。嘘、あなたは嘘ついてる。エマさん、やっぱり日本人と同じ、ちょっと似てるよ。おかしい、ちょっとおかしいよ。信じない。皆さん、それはでも信じないのはおかしいことです。間違ったことです。しかしなんとイエス様はまさに、私たちの知らない天から下ってきて、ご自分の見たこと、聞いたことを証ししているのに、信じない、受け入れない、その証言を、まあ、ゆつばだ、というわけです。一章の十一節でもそうでした。ヨハネの一章十一節。この方は、ご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。ニコデモとの対話でも三章の十一節で、イエス様はこう言いました。誠に誠にあなたに告げます。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れません。あまりにも単純な。私は見たから、そこから来たから、その方のことを、その国のことを話するのに、どうして信じてくれないんですか。しかし、33節。その証を受け入れた者は、神は真実であるということに、確認の印を押したのである。信じない。しかし、もしあなたが、イエス・キリストのその証を、お言葉を、聖書の言葉を信じるなら、それはどういうことですか？それは、神様は真実であるということに、確認の印を押した。イエス様の言葉にその通りです。私たちの言葉で、アーメンです。アーメン。どういう意味ですか？その通りです。真実という意味です。私たちが神様のお言葉に対して、アーメンというとき、それは何を言ってるかというと、神様のお言葉に対して、真実ですという反抗をですね、押していることになるのです。ぺったん、ぺったんですね、反抗を押していること。この印を押す、反抗を押す。これは聖書の中によく出てくる表現です。例えば、アメリカ人にですね、ハンコを出してくださいって言っても、ハンコ持ってません。どういう世界ですか？サインの世界です。ですね。便利ですよね。サインすればいいわけですから。ですね。ですけど、日本に行くと、日本では、もちろんサインで済むこともありますけど、ほとんどがハンコを出してください。日本やアジア。そして聖書の世界はまさに印鑑の世界、ハンコの世界なわけです。このハンコっていうことで、聖書の中に非常に興味深いですね、この箇所がそこに書き出しました、エレミア書の32章の13、14というところです。ちょっと読んでみます。彼らの前でバルクに命じていった。イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。これらの証書、すなわち封印されたこの購入証書と、封印のない証書を取って、土の器の中に入れ、これを長い間保存せよ。エレミアはあんまりはっきり予言をするもんですから、怒りを買って捕らえられて、この幽閉って言ってですね、こう、自由が束縛されていたんですけど、そんなエレミアに神様の不思議な言葉がかかってですね、あなたての土地を買え。そこでその土地をですね、人捨てにこう人を頼んで買って、その購入の証書を作る場面です。ここに変な言葉が出てきます。封印されたこの購入証書と封印のない証書を取って、どういうことかなと私いろいろ調べて。 何か絵がないかなと思ったんですけど、どこにも絵がないので、読んで調べた、それを元にして、ちょっと絵を描いてみました。ちょっと、OHP の方、注目してください。上にあるのがですね、当時の、印象と言いますけども、ハンコ。聖書の世界、舞台で使われていた印象のですね、これは、その図なんですね。ああいうですね、印をこう押すわけです。そして、どうやらですね、エレミアの、作った証書っていうのは、パピルスか、また用紙か、そういったものでですね、一枚のこの長い紙に、同じ証書を二つ書くのです。同じ内容です。そして上に証書、そして、その証人たちがサインをして、そして上側はですね、くるくるくるっと巻いて、真ん中ぐらいまで巻いて、そしてですね、この真ん中に、この穴がこうずーっと点々とあったそうです。そしてその穴に紐を通して、この上の巻いた部分にはですね、紐をこうぐるぐる巻きにして、その紐の上に、この粘土のようなものをペタッと貼り付けて、剥がれないものをしっかりやって、その上に印章をグッと押して、これは決して開けてはならない。誰も変更してはならない。もうこれは決まった、定まった契約です。証書ですということが、その印章で、これは確かなものですということが印章で表されて、しかしどういう契約を結んだのか、やっぱり後で分からなくてはいけないから、封印されない証書というのが下にあるわけです。それを見れば中にも同じものがある。どうもこういう形であったんだろうとですね、思われるわけです。実は、こういう形で、このエレミアの言葉のように土の器の中に入れ、これを長い間保存せよ。皆さん、この土の器に入れて長い間こういう文章をですね、保存せよっていう、これはまさに実現したわけです。例えば、1947年、死海のほとり、死海のほとりの洞穴の中で、羊飼いたちが見つけた土の器の中にいっぱい詰まっていた文書、死海写本っていうのが発見されて、もう世界的な大ニュースになりました。大センセーションになりました。2000年の間、壺の中に聖書に関する、また聖書がですね、この保存されていたわけです。驚くべき保存状態だったわけです。また実は、この想像して書いたこのバルクの、この証書ですけども、初期、バルクというのは初期なんです。初期バルクのですね、使ったこの印章が、粘土板にですね、バルクの印が押されたものが、実際に、発見されているのです。エレミアの時代というのは、紀元前の6世紀から7世紀です。今から2600年、700年前の、なんとエレミア書に出てくるバルクの印が、発掘の中から出てきているというですね、報告がなされています。聞いてください。そうなんです。それほどにですね、驚くべき保存状態。そして、この印を押すということがですね、非常に大切な世界なわけです。例えば、皆さんの家に宅急便とか書き留めが来ると、受け取りをください。受け取りのハンコくださいというわけです。もちろん、サインでも許されるんですけども、ですね、受け取りがいるわけです。印を押すわけです。確かに受け取りましたよ。間違いありませんよ。後から何か言ってきても、これがありますから、確かに渡した証拠になりますよ。ちょっと変な話なんですけども、先週のお葬式の時、勝田先生がですね、どうしても火葬に伏すためには、この死亡届が必要です。医師の死亡診断書が必要ですので、この勝田先生にもらってきていただいて、私が全部お葬式のですね、お世話をさせていただきましたので、私が預かって、そして、葬儀屋さんにお渡しする前にちょっとこう見てたんです。中をチェックしてましたら、どうもおかしいんです。死亡日時のところに、こう書いてあるんです。死亡日時。平成11年、8月24日と書いてあるんです。あれ ?8 月24日? そしてよく見るとですね、誕生日、8月24日なんです。ああ、お医者さん、間違えて書いたです。そして加藤先生に、すいません、これ、間違ってますので、死亡日時が間違ってると、これ受け付けてもらえないので。はい、じゃあ私書き換えます。いえ、加藤先生書いちゃダメなんです。これは、やっぱりお医者さんに訂正してもらって、訂正の印を押してもらってきてください。申し訳ありませんけど、もう一回言ってきてください、ということで、二度出ましていただいてですね。そうなんです。やっぱり、訂正印がなければ、それを受け取っていただけないわけです。すべてに、因がいるわけです。ですね。実は、聖書の世界はまさにこういう因の世界、この印象の世界、ハンコの世界ですので、なんとですね、神様も私たちにハンコを押してるって言うんです。皆さん、どこにハンコをされてますか？黙示録の中にね、イエス様を信じる者は、この額にハンコを押されるっていう話が出てくるんですけど、それは天国行ってから、どういうことなんでしょうか。でも聖書によると、イエス・キリストを私の救い主として信じ受け入れるとき、あなたは確かに救われましたよ、神の子供になりましたよ、永遠の命をいただきましたよ、天国の住民になりましたよというその確認の印として聖霊が与えられたと書いてあります。信じる私たちの心の中に聖霊が与えられるということは、それは確かにもうあなたはそういうものですよっていう、ハンコの役割、ハンコと同じ意味合いがあるんだ。ハンコがあれば、これはもう有効確かなんです。同じように、聖霊が与えられたことで、私たちは確かに救いを得ているっていうのです。そして、神様の側だけじゃない、私たちの側でも、イエス様のお言葉を、聖書のお言葉を聞いて信じるということは、ハンコを押すということ、行為なのだ。すなわち、神様、あなたは真実です。間違いのない正しいお方です、ということを信じるということで、ハンコを押していることだよっていうのです。もしも逆に、あなたがイエス様のお言葉を聞いても、信じられない。私はそんなこと信じられないということは、どういうことかというと、第一ヨハネ5章10節を見ると、イエス様の証を、お言葉を信じない者は、神を偽り者とすることだというのです。皆さん、どちらかなんです。神様、あなたは真実です。というか、あなた嘘つき。信じられない。あなた信じるとひどい目に遭う。信じられない。嘘つきだと。皆さん、私たちは、どっちの反抗、どっちの言葉に反抗をしているんでしょうか。神は真実っていう言葉にいつも反抗をしているんでしょうか。神様の真実、これは聖書全体が私たちに繰り返し力強く語りかけているメッセージです。そして聖書というのは、皆さんご存知のように約束の本です。旧約聖書、新約聖書、よく訳をですね、翻訳の訳、ごんべんの訳を書く人いますけれども、そうじゃないですよね。約束の訳です。新約聖書。もしも、聖書は約束の本なんですが、この約束をしてくださった方が、嘘つきだとしたら、いつも心変わりコロコロコロコロするようなものだったら、詐欺師のような方だったら、その約束、聞いて、その通り信じたらどうなりますか？ひどい目に遭うのです。やっぱり、その約束、誰かから約束をもらったら、その約束してくださった方は嘘つきでないか、私たちは、やっぱり、よく考えないと信じてひどい目に遭うわけです。もしも、聖書の約束をくださった方が嘘つきだったら、詐欺師のような方だったら、もうこの聖書、今日皆さん捨てた方がいいです。昨日の阿波のクラブで、直美先生、電話帳を細かくやって、いっぱいにしてみんなでわーって遊んだ。とっても楽しかったとおっしゃってるんですけども。どうぞ今度、もし神様が嘘つきだと分かったら、聖書をそのように取ればいいかもしれません。こんな聖書を信じていたらひどい目に遭うからです。嘘つきの神様の言葉を信じていたら、これはとんでもありません。罪許されたと言ってますけど、これ、信じられなかったら、私たち、 ひどい目に遭いますね。神の子供とされたと私たちは信じているんですけど、その約束が嘘だとしたら、天国はあなたのものだって言うんですけど、気がついたら地獄だったら、とんでもないです。神様が共におられると一生懸命私たち信じてるんですけど、本当は、それが違ってたら、もしも神の真実が崩れたら、神様が真実でないということが、もし証明されたら、すべてが音を立てて崩れるんです。もしも神様が真実でないとしたら、今ここでそれが証明されたら、私今すぐ、この講壇を降りて、牧師も辞めて、あ、もうこの教会早く閉鎖した方がいいです。教会の存在は神様が信じてないとしたら、周りの人たちをやっぱりいろいろ惑わせてしまいます。やめた方がいいです。しかし、私たちは神の真実を本当に信じているのです。アーメンとですね、真実ですと神様に向かって告白するのです。真実な神様は、私たちにどれだけですね、こう、豊かな真実ゆえの約束をくださったでしょうか。このずーっともう昔のことですけど、もうすでに天国に召されてしまわれましたけども、安藤中一っていうですね、日本同盟キリスト教団の、理事長をされながら、福音的な日本の教会をですね、本当にリードしてくださった、すごいですね、素晴らしい先生がいらっしゃいました。この、先生がですね、鶴ヶ丘時代の私たちの教会においでくださって、一回だけの集会でメッセージしてくださいました。もうその時すでに80歳を超していたんじゃないかと思うんですけど、かくしゃくたるですね、のお姿で、そしてメッセージをした最後に締めくくりのように、私の人生を振り返って、これを一言で言うなら、神は真実であった。これである。その、神は真実であった。これが、もう一言で言えば、私の証だという言葉が耳にこびりついています。私自身まだまだその足元にも及ばない歩みですけど、しかし、55年間生きてきて、確かに神は真実であるということを心からお証しすることができるのです。さて、神様の真実、その真実を裏付けとして書かれた四つの約束の御言葉を締めくくりに味わってから終わりたいと思うのです。第一番目の御言葉は OHP に移し出しますのでご覧いただければと思います。第一コリントの一章の九節。見える方は一緒に読んでみましょう。はい。神は真実であり、その方のお召しによって、あなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。はい。神は真実であって、この真実のお方のお召しによって、お召しっていうのは呼び出し、そのお方が呼び出してくださったことによって、あなた方は私たちはイエス様との交わりに入れられた。今日、私たちはここに集まっていますが、ここに集まっている私たち、イエス様との交わりの中に呼び出されたのです。父なる神、聖霊なる神様との交わりの中に招き入れられたのです。皆さん、味わえば味わうほど、この神様との交わりの中に招き入れられた、召し出されたという言葉は、深い深い、味わい深い言葉です。そして、この神様との交わりに招き入れられた兄弟姉妹とのまた交わり。真実は教会です。教会っていうのは、この建物ではありません。これは教会堂でして。この建物なくったって教会はあり得るのです。教会っていうのは、呼び出された、召し出された者たちの集まりです。皆さん、一人一人の召し出された、教会に導かれた人たちの背後に、その方を召し出された、真実な神様がおられるのです。一人一人の背後に、 真実な神様がおられて、その方を神様が召し出して集めてくださった。ぜひ、一人一人を見ると、一癖も二癖もあって、こにくしょうと思ったりすることあるかもしれません。でも皆さん、その方の後ろに真実な方がおられる。その方が、その方がその人をここに集めてくださったと、その方を見るとき、なんとも親しい一人一人、そのように見えないでしょうか。私たちは真実な方によって召された。第二番目の御言葉です。とても有名な御言葉です。一緒に読んでみましょう。第一コリントの十章の十三節。少し長いですが読んでみましょう。はい。あなた方のあった試練は、皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。はい。苦しい目に遭うとき、悲しいことに遭うとき、どうして私だけこんな苦しい目にと孤独になるんです。誰も理解してくれないと思うのです。でも、人の知らないようなものではない。いや、誰よりも。イエス様が知らない試練はない。イエス様が経験していない試練はない。そして神は真実な方ですから。耐えることのできないような試練に合わせない。あなたにその試練が与えられたのは、神様があなたをそれに耐えることができると見込んで与えてくださった。いや、試練だけじゃない。神様は同時に脱出の道も備えてくださっているというのです。昨日は、小松中央教会の伝道会ということで、その会場が、加賀市一泊町のですね、公民館を使っての伝道会でした。私にとっては本当に加賀市一泊町っていうのは、懐かしいですね、思い出の場所なんですね。三十数年前に、個数まだ18個だったその一泊町にですね、いつも通って、そこで子供集会や家庭集会をさせていただいて、また、それにうまくかこつけて、キミコさんという人とデートをしたり、ですね、させていただいた、とてもですね、懐かしい場所です。ですね。そして昨日は、その、公民館のお隣が伊藤さん。前はこの教会に席があったんですけども、この伊藤さんのですね、奥様、美代子姉妹のですね、お証があったのです。美代子さんは、45年前に、嫁いで一泊町の、予科連のですね、引き上げの予科連の人たちが行き場所がなくって、全くの荒れ地だったところに開拓のために入ったのが一泊町なんです。一から、白紙からやり直そうって言うんで、一泊町。一の城と書くんですね。そういうですね、一泊町に入って、大変な苦難の中に、あそこを開拓されたわけです。ところがそういった中で、ご主人が、もう脊髄腫瘍というですね、難病にかかってしまったんですね。働き手の一番の力を失って、奥さんは本当にもう生き悩んだのです。しかし、皆さん、その脊髄腫瘍にかかって、山中病院に入院しているとき、レナオ先生、そして私がそこで伝道させていただいたわけです。そして伊藤さんとの出会いが与えられて、信仰をそこで持ったわけです。本当にですね、伊藤美代子姉妹おっしゃるのです。あの病気が、どうしてこんなことかという、あの病気が実は、今の神様にある幸いな祝福の出発点だった。どうしてこんな目にと思った、それが実は、驚くべき神様との出会い、そして家族全部に祝福が、救いが及んでいくですね、スタートになったと明かしされたのです。皆さん。真実な神様が、まさに脱出の道を備えてくださった。伊藤さんの家族にとって脱出の道は何ですか？まさに、私が道ですとおっしゃったイエス様ご自身が脱出の道だったわけです。ヘブル書の十章の23節。また読んでみましょう。十章の23節。はい。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっ かりと希望を告白しようではありませんか。動揺しないでとありますけど、動揺する理由がいつもたくさんありますよね。私たちの身の回りに、周りの状況、人の言葉、置かれた環境、人間関係、経済の問題、様々な動揺することが多いのです。でも、動揺することの多い日々の生活の中で、神様の約束を握っているようにというのです。神様の約束、それをされた方は真実な方ですから、実は今日、本当は教会通りの発行の日の予定だったんです。ですけど、先週のですね、スケジュールのために今日、教会通りが発行できませんでした。とても残念なんですけど、そして、表紙をですね、飾るはずの写真は、佐々木兄弟の別宅にある、別荘にあるですね、怒り荘っていうですね、先日寄せていただいたときに、この花は何ですかと聞いたら、怒り荘です。そのお花がですね、この船の怒りの形をしているんです。ですね。そしてよく見るとですね、その葉っぱがですね、ハート型なんです。あ、これはメッセージがいっぱい詰まってるんです。イエス様を信じるっていうことは、神様の言葉を信じるっていうことは、まさに神様のうちに、御言葉のうちに人生の怒りを下ろすようなことなんです。怒りが切れた船はどこへ行くかわからないんです。でもどんなに海が荒れていても、怒りがしっかり岩に食い込んでいれば、びくともしないように、神様に私たちの人生の怒りが食い込んでいれば大丈夫。そして、そこに神様の愛がですね、こう見えるわけです。ああ、福音的な植物だなと私はつくづく思ったんですけれどもですね。そうなんです。私たちがこの約束をくださった方は真実な方だから、しっかり握っているとき動揺することがない最後の御言葉です。ヨハネ第一の手紙の一章の九節の御言葉を一緒に読んでみましょう。でしょうか。はい。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。すべての罪の許しも、神様の真実のゆえに確信できるのです。本当に許されているかどうか、本当に救われているかどうかわからない。いいえ、私たちは確信を持って、私の罪を許されましたと告白できるのです。なぜですか？神は真実な方ですから。もし私たちが自分の罪を認めて、神様の前に自分の罪を本当に悲しんで、その罪を神様の前に告白して、罪の許しを願うとき、イエス・キリストの十字架の血は全ての罪から私たちを清めてくださる。この約束をくださった方は真実ですから、罪の許しは確かなのです。さあ、これはほんのですね、真実っていう裏付けの中の御言葉のわずか4つですけれども、ぜひ皆さんも聖書の中から真実、アーメンをですね、裏付けとなった御言葉をいっぱい探し出して、まさにホクホク顔になってほしいと思うのです。最後に一つのエピソードをお話しして終わりたいと思うのですが、滝野兄弟や江口美香さんが今通っている教会、武蔵野福音自由教会。この教会の以前の牧師はですね、この古山洋介先生という素晴らしい先生でした。もうすでに天国に召されてしまわれました。この古山洋介先生はですね、リビングプレイズという私たちがよく礼拝の礼拝賛美詩の中で歌っている賛美、その中のですね、父の神の真実というですね、礼拝賛美詩の51番、この51番にある父の神の真実という歌の横にですね、つけたメッセージを古山先生が書かれました。あまりにも素晴らしいメッセージですので、今日はそれをそのまま読ませていただいて終わりたいと思います。父の神の真実。私の尊敬するアメリカの牧師から直接に聞いた話をご紹介しましょう。彼はコロナという町に牧師として招かれました。初めの礼拝には52名が集まりました。一軒一軒を訪問し、寸暇を惜しんで伝道したものの、3年後には出席者が17名、彼の家族5名を含めて、 に減ってきました。おまけに奥さんのお母さんが病死したのです。その頃彼はアルファベータマーケットでアルバイトをしていました。葬儀に出かける旅費がないため組合に行って借金を申し込むと組合費の滞納が52ドル分あるというので断られました。窮地に立たされた彼は経営幹部のところに行き事情を打ち明けました。すると望み通りお金は貸してあげよう、ただしこのマーケットでフルタイムで、今まではアルバイトですけども、もう一日中働く、フルタイムで働くという条件でだ、という返事です。その夜、彼は眠ることができず、床の上で点々としました。寝苦しいので、朝の3時に起き、牧師を辞めて、マーケット業に専念しようと決心しました。朝食の前、電話が鳴りました。友人からの吉報です。良い知らせです。実はあなたに425ドル送金するようにと主が言われたんだ。すぐ電信ガーセで送るから、という弾んだ声が伝わってきました。彼はすっかり興奮し、思わず奥さんを抱いて、主は素晴らしいを連発しました。その時、主が彼の魂に語りかけられたのです。お前は、友人の言葉を信じてはしゃぎ喜んだ。しかし、神はキリストイエスにあるご自分の栄光の富をもってあなたの必要をすべて満たすという私の言葉は信じなかった。彼は悔い改め、それからは真実の神にすべてをかけることにしました。彼は今、教会員が3万人以上の教会を牧しています。そういうお証なんです。人の言葉に踊り上がって喜ぶ、しかし神様の言葉は信じない。今日私たちは一体どうなんでしょうか。口では神様の真実を告白しながら、現実の生活の中ではやっぱり嘘つきとですね、反抗をしているような、そんな私ではないのかと、とても心責められるのです。今週、神の真実に私たちもかけて歩んでみたいと思われませんか。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。